たね。で、その子供がもう病気にかかって死にそうだったんですね。それでヤイロはイエス様に助けてもらいたくて群衆の中をかき分けてイエス様のところまで来ました。じゃあこちらお願いします。そしてイエス様の前にひれ伏して、どうか私の家に来て娘を治してくださいってお願いして、イエス様はそれを聞いて一緒に出かけたわけですね。ところがたくさんの群衆がいたためになかなか早く行くことができませんでした。じゃあ次お願いします。で、先週はここまで見たんですけど、その向かう途中で一人の女の人の話が入ったんですね。この人は12年間大変な病気で、でイエス様に前から近づけなかったので、後ろからそっと近づいてイエス様の衣の房に触れば治るんではないか、治るんだと思ってこう近づいて信仰の手を伸ばして、そして、病気が治ったという話でした。で、皆さんヤイロだったらこれをどういう気持ちで見たかってちょっと考えてもらいたいんですね。この話自体はとてもいい話です。この人はこれで治ったんですから、普通だったらああよかったねって言いたくなると思いますけど、でも皆さんヤイロだったらどうですか。もう自分の娘がもう病気でもう今にも死にそうなんですね。だから早く家に帰りたいのに、もうなかなか進めないし、そしてこの女の人がここに入ってイエス様とお話ししているし、もうこんなんじゃね、もう間に合わなくなってしまうっていう、そういう心配がすごくヤイロにあったと思います。そしてその一番恐れていたことが起きてしまったんですね。イエス様がこの女の人とまだ話をしている時でした。じゃあ次お願いします。その時にヤイロの家から人がやってきてヤイロに言いました。あなたのお嬢さんはもう死んでしまいました。ですからイエス様に来てもらう必要はありません、向こうから走ってきて言ったんですね。さあこれがヤイロです。これを聞いたとき、皆さんだったらどういう気持ちになるでしょうか、ね、だからね、早く帰ろうと思ってたんだと、もう急いで家に帰りたかったのに、死んだって聞いたら、もうじゃあ終わりだと、もうダメだと思って、ヤイロは本当に深い絶望になって、もうこうね、震えて、もう終わってしまったってこう思ったと思うんですね。さあこの時イエス様が、これを見て言いました。それ皆さんと一緒に読みたいと思います。お願いします。じゃあ皆さんで一緒にお願いします。はい。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。さあこちらでお願いします。イエス様はなんと、恐れないで、ただ信じなさいって言ったんですね。皆さん信じられますか？だって死んでしまいましたって言ったんです。死んでしまったらもう終わりじゃないでしょうか。こんな状況で、恐れないでただ信じなさいって、何を信じればいいんだって普通多くの人は思うと思うんですね。でもイエス様は恐れないでただ信じなさいって言ってヤイロの家に行きました。じゃあ次お願いします。さあヤイロの家に行くと、そのヤイロの娘はもう死んでこの横になっていました。でみんな泣いていたんですね。でイエス様はここに来て言いました。この子は死んだのではない、眠っているのですって言ったんです。これを聞いた周りの人々は嘲笑ったんですね。このイエスという人は何を言ってるのか、この人はもう死んだんだよと、眠っているということじゃないんだと、何をこの人は言ってるんだって周りの人たちは笑っていました。でイエス様はこの女の子に近づき、その手を取って来よ、起きなさいって言ったんですね。さあそしたらお願いします。そしたらその怖がってですね、すぐにこういうふうに起き上がって、もう命に生き返ってきたんですね。もう周りの人たちはびっくりしたと思います。イエス様はこの子に食べ物を与えなさいって言って、そしてこの子供をお父さんとお母さんに返しました。じゃあ次お願いします。さあ、今日のお話はどういうことでしょうか。さあ、今日のお話は、こう死んでしまったらもう終わりだって多くの人は思ってると思いますね。もう、死ぬまではいろんなことを頑張って、病気を治すためにも頑張って、でも死んでしまったらもう終わりだよと、もう何をしてもしょうがないよと思って、みんなもう悲しむしかないと思います。もうどうにもできないっていうふうに思うと思うんですね。でも今日のお話は、この死よりも強い方がいるっていうことでした。それはイエス様でしたね。イエス様がこの死んでいた、このヤイロの娘を生き返らせました。どうしてイエス様はそれができるのかというと、それはやっぱり十字架なんですね。 イエス様は私たちの代わりに十字架にかかって、私たちの罪を全部その身に背負ってくださいました。そして私たちが苦しむ苦しみをね、全部引き受けて、もう全部受けて苦しんでくださったんです。そして死んでくださったんです。それによってこの死の力をもうね、滅ぼしてしまったんですね。でイエス様は、はい、こちらお願いします。そのイエス様を信じる者を死から救い出して永遠の命に生かすことができるんだっていうことを、今日の箇所は私たちに話しています。さあ、私たちはですね、今日の箇所から、あのイエス様のどんな時にも恐れないで、ただ信じなさいって言ってる言葉を心に留めたいと思います。イエス様は死よりも強い方ですね。その死よりも強い方は、私たちがどんな苦しみや悲しみにあっても恐れないで、ただ信じなさい、もうこんな状況で信じてももうどうしようもないと思う時でも、イエス様は恐れないで、ただ信じなさい、もう死よりも強い力を持つイエス様がそのように私たちに言ってくださり、そして信じる者をこの祝福に生かしてくださいます。私たちもどんな時も、この自分がもう恐れてもうダメだと思うような時、この言葉を思い出したいと思うんですね。イエス様は恐れないで、ただ私を信じていなさいと言っています。私たちはイエス様を信じて、この祝福に生かされていきたいと思います。じゃあ祈りします。神様、ヤイロは自分の娘が死んだと聞いて、どんなに深い絶望に落ちたことでしょうか。しかしそこでもイエス様は恐れないで、ただ信じなさいと言われて、ヤイロの娘を生き返らせてくださいました。イエス様は私たちの代わりに十字架上で私たちの罪を背負って死んでくださり、その大きな力を持つ死を滅ぼしてくださいました。その死よりも強いイエス様が、私たちがどんな悲しみの中にある時にも共にいて導いてくださいます。そのことを信じて、私たちもイエス様に従っていくことができますように。あらゆる困難や苦しみの中で、恐れないで、ただ信じなさいと言われるイエス様の言葉を信じて支えられ、そして永遠の命に生きる者へと導いてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書9章2節から13節までです。それではお読みいたします。マルコの福音書9章2節から13節まで。それから6日目にイエスはペトロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人には とても成し得ないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に彼の前に現れ、イエスと語り合っていた。ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペトロは何を言ったらよいのか分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。さて、山を下りながらイエスは弟子たちに、人の子が死の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め、死の中からよみがえると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか。イエスは彼らに言われた。エリアがまず来て全てを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのですか。私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。そうです。牧会祈祷の後、彼の言うことを聞けと題して安倍先生より説教をしていただきます。
お祈りいたします。私たちの作り主であり贖い主であられます天の父なる神様、あなたの身元に呼び集められて週の初めの日の礼拝を捧げられる幸いを感謝いたします。一週間の旅路も守られ、この安息日に身元で安らうために私たちこうして戻ってくることができました。今日この日、またあなたとの結びつきを確かにさせられて、新しい命を注がれたく願っております。どうぞ御言葉をくださり、御言葉のうちに養いと慰めをお与えください。あなたこそ、私たちを内側から強くし、立たせてくださる方であることを今日も知る者たちとしてください。そしてあなたを喜び、皆を称えながら、あなたが使わしてくださるところに出ていく者たちとしてくださいますように。12月に入りました。2025年最後の月、この年の恵みを数えながら感謝し、すべての栄光を皆に帰す者たちとしてくださいますように。またクリスマスの恵みを今年も豊かに一人一人に受け取らせてくださいますようにお願いいたします。健康を崩しておられる方々、癒しを願い求めておられる方々を主が顧みてくださり、健やかさをお恵みくださいますように。ひとときの導きを御霊なる神様に恋願いつつ、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所は前の部分と深くつながっていますので、少し前回の内容を振り返って始めたいと思います。前回イエス様は初めて受難予告をされました。あなた方は私を誰だと言いますかという問いに対して、十二弟子の代表ペテロがあなたはキリストですと告白しました。これを受けてですね、イエス様はではあなたが今言ったキリスト、すなわちメシアとは何を意味するのか、メシア、救い主はどのようにして罪人を救うのか、その鍵となる受難について語り始められました。ところがでした、ペテロはこのイエス様の受難の話を聞くや否や、イエス様を脇へお連れしていさめ、イエス様から下がれサタンと言われてしまいます。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると叱責されました。そしてイエス様は群衆に向かって、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われました。思わずひるんでしまいそうな言葉でありました。しかしもしこの言葉を退けて、この世における自分の命を保とうとする人は最後に命を失うこと、反対にイエス様のためにこの世の命を失うことも厭わない人はやがて誠の命を得ると言われました。さらにやがてイエス様が父の栄光を帯びて来られる再臨の日に、それまでイエス様を恥じて従わなかったものをイエス様も恥じる、知らないと言うと言われました。これは反対から言えば、十字架を追うことを恥とせずに従ったものはイエス様に私はあなたを知っていると言われて御国に迎え入れられるということを暗示しています。そして前回最後の九章一節でこう言われました。誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで、決して死を味わわない人がいます。イエス様に従う人の将来には、 栄光が用意されていますが、その再臨の日に栄光に預かるという祝福が用意されていますが、しかしそれは最後になってみなければわからないというものではないということが9章1節で言われたことでした。むしろ主に従う者はこの世においてもその歩みの中で神の国が力を持って到来することを味わい始めることができるということが言われました。この約束の最初の成就が今日の箇所に記されている出来事であると考えられます。さて、その今日の箇所です。この日イエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人だけを連れて高い山、おそらくヘルモン山であると思われますが、そこに行かれました。すると彼らの前でイエス様の見姿が突然変わりました。ルカの福音書の並行記事では見顔の様子が変わりと、こう顔が変わったと書いてあり、またマタイの福音書によればその顔は太陽のように輝きと記されています。そしてこのマルコの福音書ではその衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであったと記されます。もう地上のものとは比較にならない、私たちが地上で見たこともないような白い輝く天的なその輝きであったということが強調されています。さらに4節にはまたエリアがモーセと共に彼らの前に現れイエスと語り合っていたとあります。何を語っていたのでしょうか。ルカの福音書によればイエスがエルサレムで遂げようとしている最後、すなわち十字架、そしてその後のことについてでした。マルコはそこまでは書いていませんが、このモーセとエリアが現れたということを書いています。モーセは律法を、エリアは預言者を代表します。旧約を代表する2人がイエス様と話していたということは、旧約聖書が指し示してきた方はこのイエス様であるということを暗示するでしょう。そしてそのイエス様に関する預言がいよいよ成就されようとしているということを語り合っていたと考えられます。この光景を見てペテロが語った言葉が5節にあります。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。さて、この彼の言葉をどう見るべきか、いろんなことがしばしば言われます。イエス様、モーセ、エリアに1つずつ幕屋を用意すると言って3者を同列に見ていること、あるいはこの栄光の場に3者を留めておきたくて幕屋を提供しますと申し出たなどなど。しかし6節にペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのであるとコメントされていますから、あまり5節のペテロの言葉を深読みしすぎるのは、的外れであるということになるかと思います。ペテロらしく黙っていられずに思わず口をついて出た言葉であったと思われます。むしろここで強調されているのはその後の言葉ですね。彼らは恐怖に打たれていたからであるという点です。その恐れのためにペテロはよく考える間もなく先の言葉を語ったのだと理解できます。その時雲が湧き起こりました。雲は神の栄光と臨在の象徴です。シナイ山で律法が与えられた時、あるいは幕屋や神殿が奉献される時も栄光の雲が満ちました。その雲が彼らを覆い、中から声がしました。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。この天からの声、すなわち父なる神の声は、まずイエス様は誰であるかを明らかにしています。 同じような言葉は1章11節。イエス様が洗礼を受けた時にもありました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。と、まあ、あなたはとこう語りかけていますように、これはイエス様ご自身にその時は向けられた言葉でした。それに対して今日の箇所は、これは私の愛する子と、まあ、つまり弟子たちに向かってイエス様のことを述べている言葉になっていますね。つまり父なる神様はこうして弟子たちに対してこのイエス様がご自身の愛する子であるということを確証されたわけです。そしてその上で彼の言うことを聞けと言われました。弟子たちが見回すと残っていたのはイエス様だけでした。モーセもエリアも姿を消していました。つまり天の声が聞けと言われた彼とはただ一人残されたイエス様のことであるということになりますね。ではこの彼の言うことを聞けという言葉は具体的にどんなメッセージを語っていたのでしょうか。彼の言うことを聞け、もちろんイエス様の言葉すべてを聞けということかもしれません。しかしこの文脈をよく考えますと、もう少しフォーカスすべき点があると思われます。それは何でしょうか。直前で私たちが見てきたこと、すなわちイエス様の受難予告ですね。イエス様は前回初めてご自分の受難について語られました。多くの苦しみを受け、人々に捨てられ殺され、3日目によみがえらなければならないと。これを聞いたペテロは即座に反対し、そんなことがあってはならないと言いました。十字架はつまずきであると聖書に言われている通り、ペテロは早速つまずいたわけですね。そんな話は受け入れられない、ついていけない、そんな話は嫌だ。しかしイエス様はペテロを含む群衆に対して、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと語られました。まさにこの彼の言うことを聞けということです。この彼の言うこと、今イエス様が明らかにし始めて語っておられることによく聞けということです。この聞けとは単に耳で聞くだけではなく従うことを意味します。その際父なる神は、まあ、さっきに見た通り、これは私の愛する子と確証されました。ですからペテロたちは受難について語られるイエス様は神の御子であり、だからこそこの方の言葉に聞き従うようにという上からのメッセージを受けたのです。そう言われてそこに残っていたイエス様は先ほどのように栄光に輝く姿ではありませんでした。ペテロがここに留まりましょう、もっと私はその場にいたいですと言っていた時のイエス様ではなくて、そういう華やかな見栄えがするわけではないいつものイエス様でした。その方に、その方の語ることに聞き従いなさいと天からの声は告げたのです。さて、イエス様と弟子たちは山を降りていきました。その時イエス様は言われました。人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならない。まあ、これまでと同じですね。イエス様が栄光に輝かれたその姿だけを人々に伝えれば、誤った勝利主義、誤った英雄主義を助長しかねません。当時の人々の間にあった武力的メシア、あるいは政治的メシア、すなわちその力を持って 支配する救い主を期待するその思いを煽りかねません。しかし十字架と復活を経た後なら、その意味を正しく理解できる。そのためそれまでは話さないようにと言われました。これを聞いた弟子たちは戸惑います。死人の中からよみがえるとは一体どういう意味か。弟子たちにはメシアであるイエス様が死ぬということ自体も受け入れがたいことでした。メシアが死ぬというのはこれどういうことか、なぜメシアが死ぬのか、どうしてイエス様は死ぬことになるのか理解できなかったのです。そこで弟子たちは尋ねます。なぜ律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか。この質問のニュアンスを正確に読み取るのは難しいのですが、おそらくこういうことだったのでしょう。弟子たちは今神の国の驚くべき現れに接しました。確かにイエス様において神の国は到来していると感じます。先ほどの高い山でのイエス様の姿を見ていれば、まさに神の国は今ここに来始めているということを感じます。ならば完成はもう間近に思えます。しかし律法学者はまずエリアが来ると言う。とすればこの流れの中でエリアはどう関わるのか、いつどのように神の救いのスケジュールに彼は入ってくるのかという問いでした。さらに仲介者が指摘するように、この弟子たちの問いには隠れたこの心が問いがあったと思われます。それはこの後のイエス様の答えから逆に推測されることです。それはこういうことです。エリアは確かにマラキ書の一番最後、旧約聖書の一番最後のマラキ書4章5節6節で終わりの日の前に来ると言われています。そのマラキ書の一番最後のところで、エリアが来て父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせると言われていました。まあ、つまり人々の心を整えると言われています。このような人々の心を整えるエリアが先に来るのであれば、メシアが拒絶されるはずはないのではないか、メシアの死など起こり得ないのではないか、ましてや死人の中からよみがえるなどということはなおさらではないか、まあ、弟子たちはそう考えていたと、こうイエス様の次の言葉から逆に考えられます。これに対してイエス様は言われました。エリアがまず来て全てを立て直すのです。律法学者が言う通り、マラキ書の言う語る通りです。しかしポイントは次です。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのですか。弟子たちは先に見ました通り、エリアが来ればメシアは苦しむ必要がないと考えていました。エリアが来て世直しをすればメシアが苦しむだとということは起こらないのではないかと考えていました。しかしイエス様は旧約聖書自体がメシアの受難をはっきり予言していると言われます。まあ、具体的にはイザヤ書53章とか詩篇22編などが挙げられるでしょう。つまりエリアが来ることとメシアが苦しむこととは矛盾せず両立するのです。どちらも聖書が語っていることなのです。ですから片方が起きれば片方は起こらないのではないかという弟子たちの理解の方が誤っているのです。エリアは来る、そしてメシアは苦しむのです。そして13節でイエス様は言います。私はあなた方に言います、エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り彼に好き勝手なことをしました。 まあ、誰のことを指すかというのはもう皆様もご存知のことと思います。まあ、他の箇所にははっきりとこれがバプテスマのヨハネを指していると書かれています。あのバプテスマのヨハネこそエリアの役割を持ってきた人です。その彼がどうなったか、すでに見た通りヘロデの手によって殉教しました。つまりエリアが来たからといって世の中が整い、メシアが拒絶されない状況が生まれるわけではないのです。エリア自身殺されたのです。そのエリア、すなわちメシアの先駆者ヨハネがあのように殺されたのですから、メシアであるイエス様はなおさら聖書がそう書いている通り苦しめられ蔑まれるのです。イエス様は必ず受難を通るのです。そしてそれから復活するのです。さて、以上の箇所は何を語っているのでしょうか。最初にも述べましたように、この高い山でのイエス様の変貌は、9章1節の約束の最初の成就であると考えられます。つまり十字架を追って主に従う弟子たちを励ますものであるということですね。彼らはこの世においても神の国が力を持って到来しているのを見ることができるとイエス様に言われましたが、そのことが現にここに起こったのです。その最初のことが起きたのです。つまりこれは8章38節で語られた栄光を帯びたイエス様の再臨の前触れであり前味です。やがてのイエス様の栄光ある再臨を指し示すものです。そのような意味を持つということは他の箇所からもわかります。ペテロの手紙第2の1章16節から18節でもペテロはこのことを取り上げて次のように語っています。第2ペテロの1章16から18節をお読みします。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。まあ、今日の箇所にペテロを含む3人の弟子がそこにいたと書いてありましたが、その一人であるペテロがこの箇所を取り上げて、この箇所を土台にして、だからイエス・キリストの来臨、再臨が来るのだと言っています。私たちが今日読んだ出来事はそのようにやがての主の再臨を指し示すし保証するものとしての意味を持っています。ですからこれは来たるべき神の国の栄光の一端を弟子たちに垣間見させて彼らを奮い立たせるための神の御業であったということがわかります。しかし同時に今日の箇所が教えていることは、だからといって十字架への道が回避されるわけではないということです。イエス様は短い間山の上で栄光のうちにありましたが、そのまま栄光へと吸い上げられていったのではなくて、山を降り十字架へと向かわれました。イエス様の先駆者であるヨハネもすでに殉教しました。そうであるからにはイエス様も遠からず本格的な受難に向かって進まれます。このようにご自身の受難について予告され、またご自身その道に歩んでおられ、さらにその道に弟子たちも従うようにと招いている、そのイエス様の言うことに聞き従うようにと天からの声は語っていたのです。この彼の言うことを聞けと天からの声は語っていたのです。 この天からの言葉の前で私たちはどうでしょうか。イエス様を信じます、イエス様に従いますと言いながら、人間的にいいとこ取りだけをしようとしていないでしょうか。祝福とか栄光とか神の守りといった教えには心惹かれる一方で、十字架とか苦難の話が語られると、ペテロのように心を閉ざし、そんなことは嫌だ、聞きたくないという態度になることはないでしょうか。もしそうであれ、あれば、彼の言うことを聞けという天からの声に従っていないことになります。しかし今日の箇所は、受難予告をされた主に従って自分の十字架を追う歩みは決して虚しいものではないと教えています。これから苦難があるということが言われていますが、しかしその先に栄光があるというビジョンが示されています。苦難を経て栄光があります。バプテスマのヨハネもそのことによって大丈夫なのです。彼は主の先駆者としてこの世の命を失いましたが、苦難を経て栄光があるのですから。主と同じ道を歩んだ者として、ヨハネは今日の箇所に示されたその栄光に預かっています。この先駆者ヨハネに続いて、イエス様ご自身も私たちの身代わりに十字架上で尊い命を捧げる贖いの御業を成し遂げて栄光へと入られました。ではこの道を進むようにと言われている私たちは、自らの十字架を追ってイエス様に従っているでしょうか。イエス様が来なさいという道に進んでいるでしょうか。この方の言うことを聞けという言葉に聞いて歩んでいるでしょうか。イエス様は、神の国が力を持って到来しているのを見ると言われましたが、それは今日の出来事の後、イエス様の復活において、昇天において、ペンテコステの聖霊の注ぎにおいて、さらには全世界への福音宣教において、一層豊かに示され、成就されていると言えるでしょう。私たちも、このイエス様の約束に従って、自分の十字架を追う歩みの中で、神の国の力の一端を味わうことができるものとされています。イエス様はこの後もご自身の受難について語り、そのご自身に従う歩みへと私たちを招かれます。その彼の言うことを聞けとの天からの声に従い、つまずかず、また教えを襟好みせず、主の語ることすべてを受け取って歩むものでありたいと思います。そしてその歩みの中で、神の国の前味を味わいながら、今日の箇所に示されたこの世のものをはるかに超えた栄光に預かるものとされる日を望みつつ、主に従う歩みを強められていきたいと願います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの愛する一人子を私たちのところに使わせてくださり感謝いたします。御子イエス様はいよいよご自分の受難を明らかにし、その道を進まれます。その教えと、またそのイエス様の歩みとにつまずきそうな弟子たちに対して、あなたは変貌さんの出来事を通し、彼の言うことを聞けと語ってくださいました。どうか私たちも十字架への道を進まれるイエス様の言葉に聞き、そのお姿を見つめるものとならせてください。そして自分の十字架を追ってついてくるようにと招いておられる、そのイエス様の言葉に同じように耳を傾け、それに従い、約束された栄光に至る道を歩むものとならせてください。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それではお立ちになれるか。